そして主イエス・キリストが、そしてそれから聖霊がクリスチャン一人一人に望んでいることは、クリスチャン一人一人に望んでいる生活というものは、人間的に見たらば不可能としか見えないことを、そんなことは常識から言ってもできっこないことはわかると言われているものを、神様の力でもって可能なものにしてしまうというところにあるんです。しかもその神様の力はクリスチャン一人一人にもうすでに与えられて、クリスチャン一人一人に宿っている神様の力を使って可能なものにしてしまうというところにあるわけです。つまりこの世の人たちが奇跡を起こすというものを、奇跡を起こした、奇跡が起きたと呼んでいるものを毎日の生活で現実にしてしまうというのがクリスチャンの日常生活であるべきものなんです。私はこの教会に来ている皆さん一人一人が実際に奇跡を起こす生活を、力ある技を行う生活を持ってほしいと願っているので、どのようにすればこれが可能となるのかということについての勉強に入ったわけです。そしてクリスチャン一人一人の中に宿っている神様の力を使って奇跡を起こすためには、聖書でいう契約というものを知っていなければいけないものですから、契約とはどういうものなのかということについての説明に入りました。クリスチャン一人一人の中に宿っている偉大な方の力を使って、この世の人たちから見たらば奇跡を起こすということをするためには、聖書で教える契約というものを正しく、しかもしっかりと理解をしていなければいけないし、聖書で教える契約に基づいた行動を取り、聖書で教える契約に基づいた祈りを天の地に向けてするということが必要となってくるんです。ですから契約に基づいた祈りを天の地に向けてするときに必要なものは、これは先週旧約聖書から具体例を引用して説明したものなんですけれども、神様自身の言葉、約束を引用して、現在ならば聖書があるものですから、聖書の何の書の何章何節にこう約束がありますということを指摘をして、この約束を果たしてくださいというような頼み方をするということが必要となるんです。神様に向かって、あるいはイエス・キリストに向かって、自分の苦しい立場、苦しい状態をくどくどと説明する必要はありません。神様に向かって、あるいは主イエス・キリストに向かって泣きつく必要もないんです。神様に、あるいは主イエス・キリストに同情されるような格好をする必要もないんです。神様を、あるいは主イエス・キリストを説得して力を出してもらおうとする必要もないんです。契約に基づいて天の父に向かって契約の義務となるものを知らせて、これは聖書に書いてあります、あなたにとって契約の祝福となるものを神様に、天の父に思い出してもらえばいいんです。どうしてかというと、神様のすべての動きは契約に基づいているからなんです。その契約について説明している契約書が聖書なんです。新しい契約が成立してから神様がこうしてあげると約束しているものは、神様の側から見たのは契約の義務となります。あなたにとっては契約の祝福となるんです。だからあなたの方が契約の義務を果たしていさえすれば、神様に対しての契約の義務を果たしていさえすれば、そして天の父に主イエスの名で契約の義務を思い出してもらうようにすれば、つまりこれが聖書の何章何節のでもってこう約束ある、だからそれを私にという形の祈りをすればいいんですけども、天の父の方ではその約束を現実にするようにあなたを通して力を表してくれるんです。先週の学びの時間の終わりに、来週は実際にどのようなことをするのかという点に入りますということをお知らせいたしました。だからこの点に入りましょう。ぜひとも覚えておいてほしい点があるんです。それは今日は私は実際に私の身近に起こったことをお知らせいたします。どのように神様、あるいは主イエス・キリストが力を出してくださって、人間的に見たらば不可能としか思えないものを可能なものにしてくださっている、どういうそのためにどういう祈りをしたのか、どういう言葉を使ったのか、どういう内容の祈りなのか、 どういうような動きをすることでもって神様の、あるいは主イエスキリストの聖霊の大きな力が働くようになったのかということについて、実際に私の身近で起こっていることをお知らせいたします。ぜひとも覚えていていただきたい点がある、思い出してほしい点がある。それは何かというと、先週とその前の週とで説明したこの原理というものに基づいて、その場その状態に合わせた出来事であって、先週とその前の週との学びをよく理解していなければ、今日これから私が説明するものは何だ、価値のあるもの、情報を得ることはできないという点をですね、覚えていてほしいんです。一番初めに私がどのようにしてこういう情報を手に入れたのか、どういうふうな祈りをしたらいいという情報を手に入れたのかというところから入っていきましょう。契約に基づく祈りというものが、それでその祈りによって起こる奇跡というものを私がどんなふうにして学んだのかというところから入っていきます。どのような原理を学ぶことができたから、私自身がその原理を応用してこの世の人たちが言う奇跡を起こすことができたのかという点にまで行ってみたいと思っております。私と家内とが勉強したアメリカの聖書学校では、主イエス・キリストから示されて聖書学校を創立した人はケネス・ヘイゲンという名前の人なんですけれども、現在90歳よりも少し前の年の人なんですが、現役でイエス様から示された仕事をしております。この人がその昔アメリカのテキサス州でもって牧会をしていたことがあるんです。で、後ほどになってこのケネス・ヘイゲンというのは預言者として、そして教師としての活動をするように任命されて、あちこちの町で集会を開いて一般のクリスチャンたちのための啓蒙に努めるようになりました。このケネス・ヘイゲンが牧会をしていた時にどういう経験をしたのかということを私たち学生に話をしてくれたんです。と言って原理を学びなさい、学び取りなさいと言って話をしてくれた出来事があるんです。まあ、アメリカのテキサスという名前を聞くとですね、日本ではカウボーイのいるところだなんていうので知られているところだと思うんですけれども、石油がたくさん取れるところなんです。あまり高い山のない平らなところなんです。で、これからはですね、その懸念性が私たちに説明してくれたことをそのまま言葉で引用します。日本に直して引用します。当時これからお知らせする出来事が起こった時に45歳になる教会員がおりました。その人は石油を掘る会社で働いている技師で、時々石油を掘っている現場にも出かけていかなければならない仕事をしている人でした。ある時石油を掘っている現場でこの人が高い塔の上から落ちて胸に大きな穴が開いてしまいました。頭が潰れてしまうという事故が起きたんです。この人意識がありません。病院に担ぎ込まれたんですけれども、医学的にはこの人を助けることはできないという診断が下りました。この人が助かる見込みがないというんです。意識が戻らないままでもって、多分生きていても2日後になったら全てが終わるだろうという結論だったというんですよ。この人はケネス・ヘイゲンが牧会する教会の教会員で、日曜学校の先生をしておりました。そして収入の 20% から 30% を毎月教会に献金をしている人だったんです。ケネス・ヘイゲンはこの人が入院している病室に行ってそばで祈りました。で、こんな祈りをしたというんですよ。イエス様に向かってこんな祈りをしたというんです。これからその祈りの言葉ですよ。この人は私の教会にとって必要な人です。日曜学校で若い人たちにこの人ほど熱心に指導してくれる人はおりません。アメリカでいう日曜学校というのはですね、中学生、高校生、時に大人までが入った上での日曜学校です。グループに分けて指導しています。日本のようにですね、小学生あるいは幼稚園の子どもだけ集めるという日曜学校じゃないんです。で、この人のおかげで教会の若い人たちが熱心に御言葉を学ぶようになり、御言葉に基づいた動きを取るようになりました。そしてこの人は日曜学校で先生方のまとめ役もしてくれています。そのおかげで私は、つまりケネス・ヘイゲンは、日曜学校のすべてのことについて何も心配することなしに、牧会に大人の教会員たちの必要を満たすために、そして御言葉で解き明かしをする必要の学びのために専念することができます。 私にとってこの人は必要な人です。この人を失うわけにはいきません。私にとってこの人が必要だということは、イエス様、あなたにとってもこの人が必要ということになります。この人今死なせるわけにはいかないんです。この人はいつも自分の収入の 20% から 30% を献金して教会の運営を助けてくれています。この教会が経済の面でうまくいっている理由の一つは、この人が毎月たくさんの額の献金をしてくれているからです。私の方ではこの人が献金してくれるということを当てにして教会の予算を立てることができるほどにたくさんの額の献金を毎月きちんとしてくれています。ということは、この人は教会にとって必要な人です。ということは、イエス様、あなたにとってもこの人が必要な人となります。この教会はイエス様、あなたの教会です。だからこの人を今死なせるわけにいかないんです。この人はいつも私、牧師のすることに協力をしてくれています。私が計画をしたもの、あなたからの指示に従って私が教会で実践しようとしているものに対して、たとえ初めは反対の意見を持っているにしても、反対の立場に立っているにしても、私が教会に説明したものに教会の大多数が賛成してみんなでそれをやろうという決議をしたものに対しては、あたかも初めから私の計画に賛成していたかのように熱心に忠実に行動してくれております。そればかりではなくて、反対の意見を持っている人たちを説得してみんなで決議したものを実行するように動いてくれています。この人が教会にいるおかげで教会の活動がすべてうまくいっています。この人は私にとって教会の活動の上で必要な人です。ということは、イエス様、あなたにとってもこの人は必要な人のはずです。この人はこの教会でもっと活動してくれなければならない人です。ここで死なせるわけにはいかないんです。この人はまだ45歳です。あなたの言葉では人の弱いは120年にしようと言っています。詩篇の90章では私たちの弱いは70年、健やかであっても80年と書いてあります。詩篇の91章では私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いは彼に見せようとまで約束しています。もしもこの人を45歳で死なせてしまうのならば、神の言葉で約束しているのに反することになります。だからこの人を今死なせるわけにいけません、というような祈りをしたというんです。ケネセイがこういうような祈りをですね、この人のベッドのそばでしたということはですね、誰も知らないし、こういう祈りをしたということはケネセイ自身誰にも言っていないんです。この人が、石油の会社に働いていた人が後ほど生き返って健康になって仕事に戻るようになってから教会の前でこんな証しをしています。これからこの怪我をした人の証しになります、言葉になります。私は自分が天に登っていくことが分かりました。これでイエス様に会える、天で生活することができる、妻と子供たちにはこれから生活をしていくのに十分なだけの財産も残してある、だから私が地上にいなくても大丈夫と思う、ここで天に着いたらイエス様と一緒に天で楽しい生活を送ることができるという気持ちでイエス様の前に立ったというんです。そしてイエス様が私のことを喜んで迎えてくれるものという期待をしていた。なのにその期待に反してイエス様は何か考え込んでいるような様子だったというんです。だから私は天国に来ることができました、これからは天国で楽しい生活が送れることを期待していますとイエス様に向かって言ったというんです。そしたらイエス様は一言も何も言わないで、ちょうどここにカーテンがぶら下がっているみたいなカーテンをですね、取ってですね、さーっと開けてみせたんです。そうすると最初にそのカーテンの向こう側に地球が見えた。次にですね、その病院の病室で私、この人がベッドに寝ている様子が見えたんです。そしてケネセイが私のそばでもってひざまずいて、この人を死なせるわけにはいけません、私にとって必要な人です、ということはイエス様、あなたも必要な人ですと祈っている言葉が聞こえたんです。そしてイエス様がその人に分かったか、ケネセイがあれほど言っているものを私のであなたを天に置いておくわけにはいかない、地上に戻りなさいと言われたというんです。こういう証しをしているんです。そして 医学の力では生き返らないと言われて、医学の面から見たら生き返る見込みがないと言われた人が、人間的に何もしていないのに奇跡的に生き返っているんですよ。元気で仕事をしております。まあ、この出来事からどのように祈ることでもって奇跡が起こるのか、不可能と思われているものを神様の力で可能なものに変えることができるのかという原理を導き出すことができます。ケネセイがそれで学べて我々に命令しただけど、それを今ここでしないでこんな手に進んでいきましょう。ケネセイギが今引用したこの出来事は、ケネセイギがよく知っている人が、しかもケネセイギが牧会している教会の教会員で熱心に活動している人が、ケネセイギの祈りによって奇跡的に生き返っているということなんです。けれども、もしもこの時に祈らなければいけない相手が死にかけている人を、祈りをするあなたのことをよく知らない人の時にはどうしたらいいか、つまりどのように祈れば神様の力を使えるものになるのかというのが質問となってきます。実はこういう状態に私と家内とが出会ったんです。その時の体験をお話をいたしましょう。ここから皆さん何か学んでくださいよ。契約に基づく祈りというのはどういうものなのか学んでほしいんです。これはだいぶ昔の出来事です。私と家内とが日本に伝道活動に来てからしばらくの間はですね、毎年夏になるとアメリカに戻っておりました。で、大体3ヶ月ぐらいアメリカで生活をしております。どうしてかといったら、2人の息子をですね、学生だった息子をですね、向こうに残してきた。だから夏の間はそれで一緒に、夏休みの間で一緒に生活をして、それだけじゃない、アメリカで知り合った日本人たちと思ってですね、私たちが開いた聖書講座に出席をしている人たちがいた。だからその人たちと習慣を持たなきゃいけなかった。またあちらこちら呼ばれていて、アメリカ人の教会に呼ばれていて、私たちは御言葉の解き明かしもしなければいけないという生活も送っていました。それをするために向こう行ったら3ヶ月ぐらいいつもアメリカにいちゃう。そして子供たちの夏休みが終わると、それぞれの町に帰らせなきゃいけないんです。長男は西海岸のロサンゼルスで大学に行ってる。次男はオクラホマ州というタルサという町でもってですね、高校の生徒でした、学生でした。だからそういうのを送り出しておいて、それから私たちが日本に戻ってくるという生活をする時代があったんです。だいたい5年ぐらいですね、続いたと思いました。で、ある夏アメリカに行ってる時です、私どもの知らない人から、これ夫婦から癒しの祈りを頼まれました。この夫婦の実は姪が、その夫婦も姪も全部そうなんですけど、カトリックの信者だったんですけども、姪が2年ぐらい前にカリズマ系の教会に移って、神様は病気を癒す主であるということを学んで、自分のおじさん夫婦にその話をしたんです。おじさんという人はあの時に78歳で肺がんと診断をされた人でした。15年ほど前には右の肺にがんがあることが分かって手術を受けております。ところが最近になって今度は左の肺が同じように痛み出したというんです。だもんだから検査をしてもらったというんです。15年前に右の肺の手術を受けて、それ以来定期的に診察をしてもらっている病院で同じ医者に検査をしてもらったところ、左の肺にもがんの病室があるということが分かったというんです。だからその医者が言うのに、今一度検査をして、入院して検査を行って、その結果手術ということになる、だからといって月曜日に手術を受ける予定を立てたというんです。で、その前の土曜日に私たちのところに祈りを頼みに来ました。その名という人がですね、どっからか私たちのことを聞いてきて、おじさん夫婦と家族の者とでもって一緒にやってきました。さあ質問はですね、こういう人にどんなふうな祈りをしてればいいのか。このおじさんという人は、つまり肺がんになったと診断されている人は、例えば今具体例としたケネセイゲンのその石油の会社で働いている教会員との関係だったらば、私たちとこの人とそういう関係はないんだから、ケネセイギンが祈ったような言葉で言う祈りは私たちにできないことになります。私にとって必要な人だから、私の教会にとって必要な人だから、なんていうような言葉はですね、この人に向けて使うわけにいかないんです。 この人がこれまでの間カトリック信者としてどういう生活をしていたのか私は知りません。その時会ったのも初めてです。メインに会ったのも初めてです。この人は当時78歳だったんですよ。78歳だと詩篇の90の10節を引用してもそしてそれで祈っても効果がないんです。どうしてか、詩篇の90の10節では人の弱いは70年、健やかでも80年としてる。あと2年でもこれ死ななきゃいけないとなる。詩篇の91の14節か16節も使うことはできません。こういう詩篇の91のはこういうあるなんですよ。これちょっと面白いから引用してみましょう。こういうあれです。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に応えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ私の救いは彼に見せよう。本当に愛しているかどうかも私たち知らない。彼が私の名を知っているから本当に知っているかどうかも分からない。私を呼び求めれば私は彼に答えを呼び求めているかどうかも分からないんです。そうなってくるとこの詩篇のこの91のこれを使って神様に力をとも言えないことになる。だからといって御霊の賜物の一つである癒しの賜物を与えてくださいという祈りは正しい祈りではないということを私は知っております。だからこういう祈りもできないんです。だからどういうことをしたかというと、まずその夫婦にそしてその来た家族のもの全部にですね、子供たち孫たちも集めてなんですけども、神様の力による癒しとはどういうものなのか、どのように受け取ればよいのか、受け取った癒しの種をどうやって育てていかなければいけないのかというようなことを全部で5分間ほど説明をしてからですね、こんな祈りをいたしました。今日の学びに必要な大切な点だけを言いましょう。祈りの言葉だけを引用します。神様の言葉聖書では信じる者には次のような印が伴います、すなわち私の名で病人に手を置けば病人は癒されるという約束があります。私は信じている者としてこの人の上に手を置きます。あなたの御言葉の通りに私の手を通して癒しの力がこの人の体に入り癒しが現実になりますよと、私に免じて力を出してくださることを感謝します。この人が癒されたということが分かる形で、ちょっと私が御言葉に基づいた動きを取って御言葉に基づいた結果を期待しているということがこの人に分かりますように、この人に癒しを与えてくださいますように。これだけなんですよ。それで祈った後で私と家内とがこの人の上に手を置いたんです。そうするとそれまでの間呼吸をするのが半分苦しくてですね、税で言いながら深呼吸なんか全然できなかった人が、いつも痛みがあると言った人がですね、呼吸が楽になって痛みが止まって深呼吸することができるようになったというんです。そしてですね、いくら深呼吸をしたって痛みが出てこないというんです。久しぶりに体全体に力がみなぎってくるような感じたというんです。涙を流しながらイエス・キリストに感謝を始めたんです。ところがこの人の奥さんはリウマチで過去15年間ほど苦しんでおりました。そのリウマチの一つだろうと思うんですけれども、5年前には腰の手術をして骨のその軟骨を取ってそこにプラスチックを入れたというんです。だけどそれでもですね、十分に歩けなくて、片手では松葉杖をついているんだけれども、もう片方の手は何かに捕まって、例えば亭主に捕まるとか壁に捕まるとかして、ゆっくりゆっくりと歩くことしかできないという人がいたんです。その奥さんも癒してほしいと言って、なんかこの奥さんにはこんな祈りをしました。土地は省きますよ。この人は私ども夫婦のところへ癒しを求めてきています。私どもが祈ればイエス様、あなたの癒しの力が体に入って癒されることを信じて期待をしてきた人です。私どもが天のお父様、主イエス様、あなたによって用いられる道具であり、あなたの御言葉、あなたの約束は必ず成就するということを証明する上からも、この人が今癒され完全な動きをすることができるように力を表してくださることを感謝します。これだけの祈りなんです。そして そのあたり、このリウマチの霊に向かって出ていくように命令いたしました。二度と戻ってこないように縛ったわけです。まあ、横道になるんですけれども、リウマチというのは多くの場合に人を許していない、人に憎しみを持っているために、精神的なもの、心理的なものが肉体の機能を影響して、体の中に、ことに軟骨の部分に毒素となるものがたまって、指の関節などが硬くなってしまう、まあ、ために起こってくるものなんです。これは悪霊の働きの一つと見ることができます。もちろん出発点においてですね、そういうような気持ちを先に持っているから悪霊が利用するんですよ。人を許さないという結果の一つだと見ることができるんです。だからだけど悪霊がいるから追い出しを出すしなきゃいけない。この女の人はですね、自分一人では立つことはできないというのを知っているもんですから、祈っている間椅子に座ってもらっていたんですけれども、祈り終わったらば途端に自分の方から椅子から立ち上がりました。椅子のそばに松葉杖があったのに、それをおっぽり出しちゃって、それで立ち上がった。そしたらですよ、体中の骨がまるで折れたんではないかと思うような音がしました。ボキボキボキボキ私体をくんないで潰ちゃって、で何にも言わないのに、こちらから何をしろと指示を与えてもいないのに、自分の方からその松葉杖をほっぽり出して元気に部屋の中を歩き回り始めたんです。何も捕まらないで歩き始めた。手を両手で上げてですね、3秒口から言いながらですね、部屋中を歩き回ってます。30分40分くらいこれやったんじゃないかと思う。78歳のご主人はリビングルームのソファーに腰を下ろしちゃって涙を流してイエス様を賛美している。奥さんの方は15年間で初めて松葉杖なしで歩くことができた、しかもしっかりした足取りで部屋の中歩き回ることができたと言って賛美しているんです。一緒に来た姪は嬉しいようなびっくりしたような顔をしておじさん夫婦を見ています。その姪の亭主はこれもっと面白いんです。こんな光景を生まれて初めて見たといった顔でもって、何考えているか分かんないというような顔つきをして、私のを見たり、おじさんのを見たり、私のを見てる、おばさんのを見てる、ぐるぐる回るのを見てる、またこうやって目を刺して、月曜日になりました。ご主人は医者に言われた通りに朝早く病院に出かけて最後の検査を受けたんです。これは手術の前の検査と言えると思うんですけども、それを受けたわけです。そしたらですよ、左の肺にあるはずのがんの病巣がなくなっちゃっているんです。だからもう一度検査のやり直しだと言って最初からやり直しいたしました。結果はがんの病巣が完全になくなっています。肺は健全な働きをしています。手術をする必要がないというだけでなくて、がんの病巣があったという跡もないというんです。もう一つ実際に起こったことをお知らせいたしましょう。この出来事はこの教会を始めて日曜の礼拝の時を持つ動きを取り始めた前の少し前に起こった出来事です。この出来事が起こった頃はですね、私どもはですね、聖書の解き明かしだけをしておりました。まあ、今で言ったら聖書講座の時間だけを持っていたと言えると思うんです。であちこちの教会に属している人たちがたくさん集まってきておりました。その人たちの中の一人に、その一人がですね、ある家族を知っているというんですよ。その家族は子供たちが、といっても一番下の娘が高校になっている年頃の家族なんですけども、めちゃめちゃな生活をして、もう少しで家庭崩壊というところにもなっているという家族だというんです。お父さんは仕事の関係上、これ会社の社長さんなんですけども、会社は東京から新幹線で2時間ばかり離れたところの町の外れの方にあるもんですから、うちにはですね、1週間に1日ぐらいの割合でしか帰ってこないという状態でした。この人が聖書講座に来ている人に紹介されて、自分の家族のことで私のところに相談に来たわけです。クリスチャンじゃないんですよ。まだ十分に家族一人一人の事情を聞くことができなかったもんですから、最初に会っただけでは時間が十分で取れなかったもんだから、何日か後になってまた会いに来て話をしてもらうことに決めたわけです。ところがこのお父さんが仕事で東京を離れている間に、一番下の娘が自殺を図ったんですよ。お母さんが医者から処方されて持っていた睡眠薬を大量に飲んで 自殺を図っちゃったんです。そのために急遽東京に戻ってきたお父さんが私のところに電話をかけてきました。だから私の方ではその娘さんが入院しているところに出かけていくことにしたわけです。聞いたところによると睡眠薬を致死量の2倍を飲んでいるということが分かったというんです。これ お母さんがですね、処方で買ってきているもんだから、薬の中に何錠、瓶の中に何錠薬がある、毎日飲まなきゃいけないって知ってる、毎日決められただけで飲んでる、で残りから勘定したらそれだけの数が減っちゃってるから娘がそれだけ飲んだってことになる。それでその量から計算してたら致死量の2倍。救急車で病院に運ばれたんですけども、もうその時はすでに呼吸が止まっております。病院に着いてから蘇生マッサージをしたら呼吸するようになった。だから人工呼吸器をつけて空気を肺に送り始めたというんです。まあ、人間はですね、これ私じゃないんですけど医者が言ったというんですけども、呼吸しなくなってから30分ほど経ちますと脳に酸素がいかなくなっちゃって脳細胞が死に始めるから、たとえ生き返ったとしても植物人間になる可能性がとても高いんだと言われております。この人は30分以上呼吸しないままで病院まで行きました。通常ですと人工呼吸器をつけてから、そして動かし始めてから30分経っても本人が自分の力で呼吸をするようにならないと人工呼吸器を止めてしまって死を宣告するものになるんだというんだけれども、この子の場合にかすかに息はするんですけれども、その量は自分が必要とする酸素を十分に吸い込むほどのものじゃなかったというんです。で医者がですね、どうしようか、30分でやめようか、それともと言った時ですね、お母さんがせめてお父さんが病院に着く時までは人工呼吸器を動かしていてほしい、途中で止まったということになったらお父さん来た時になんでその機械止めたんだ、もし止めてなかったら今頃は生きてるじゃないかと言われるかもしれない。実際お父さんが見てはっきりと自分で自覚する時まで人工呼吸器を動かしていてほしいと頼んだと言います。ただ医者がですね、それを承諾して呼吸器をつけていたというんです。でそういう知らせがお父さんからあって、私と彼女が病院に出かけたわけです。自殺を図ったらその前の日の晩ですから20時間ぐらい経った後のことなんです。救急治療室に寝かされている姿は、まず一番先に目についた両方の腕に点滴の管がつけてあります。両脇に大きな氷の塊のような袋が置いてある。口には人工呼吸器の管がつけてあります。胃の中に入っていたその睡眠薬をです、全部そのポンプで持って吸い出したものだから、その後からいろんな胃液やなんか出てくるものだから、それを取り出すためにですね、もう一本の管が入っています。2本の管が入っている。鼻には自分で呼吸するかどうかを調べる管が入っています。心臓の動きを見るためのなんか心電図みたいなものが胸のところからいろんな線でくっつけられている。血圧を測る機械もくっつけています。それからあと管が2本ほど体につけられている。でもそれ心臓のその動かすその機械ですね、動かすの心臓がどんな動きをしているのか見る機械で、私も少しは分かるんだけども、見るとですね、非常にその波が小さいんです。心臓が非常に弱い動きしか取ってないということが分かる。時々飛んでいきます。医者が言うのには生きる可能性は 5% しかないという、その 5% の中で呼吸するのを30分以上止めているから、脳細胞に酸素がいっていないから、たとえ生き返ってもほとんど完全に植物人間になる確率が高いというんです。でこの両親は私に向かってです、私たちに向かって、なんとか生き返らせてくれ、この娘の命さえ助かるんだったらば、たとえ植物人間でもどんなことでもするから助けてくれと言うんです。さあここで私どもはこの娘のために天の父に、そして主イエス・キリストに祈り始めるということをしなければいけないんですけれども、そしてですね、神様に大きな力を出してもらわなきゃいけないんですが、その時にこういう注意が必要になります。これだけ先に申し上げてみましょう。この両親はこの娘が生き返ったら、この娘を生き返らせてくれたらどんなことでもすると言いました。だからといってですよ、たとえ この娘が生き返ったらキリスト教の神様を信じます、クリスチャンになりますなんて言ってきたとしても、それを理由にして、あるいは理由の一つにして、天の父に、あるいは主イエスキリストに向かって、この子の親はこの子が生き返ったらクリスチャンになると言ってます、だからというような祈りをしてはいけないんです。私の言葉注意してくださいよ。こういう祈りをしても効果がないと言っていないんですよ。こういう祈りをしてはいけないんです。どうしてか、神様もイエス・キリストも十字架を通して救いの道を開いてくれています。癒しの道は開いてくれています。サタンや悪霊を力抜きにしてくれて、力抜きにしておく権威と力と道とクリスチャン一人に与えております。天ではいろんな祝福を準備して私たちが受け取ることができるようにしてくれております。天で準備されている祝福を受け取って現実にするために必要な信仰も与えてくれています。けれども神様もイエス・キリストも人に向かって強制するということをしていないんですよ。人を強制的に救いに導くということはしないんです。その人の自由意志を尊重して救いの道を開くということはしているけれども、その人が自分の方から救いの道を選んで歩み出すということを待っております。他のものは全部同じです。どんな祝福であろうとも本人が受け取ろうという意思でもって動かない限り神様は何もしない、強制的に押し付けるということは何もいたしません。だからもしもあなたが、あるいは私が、この娘の親はこの娘が生き返ったらクリスチャンになると言っています、あるいはこんなことを約束すると約束しましたと言ったらどうなるか、例えばですね、こんな多額の献金をすると教会に献金すると言いました、だからこの娘を生き返らせるように神様イエス様お願いしますという祈りをするとしたらば、あなたはその人の自由意志を無視して、あなたが勝手にその人の動きを決めていることになるんですよ。神様でさえがしないことをあなたが勝手にしていることになるんです。それだけじゃないんですよ。この具体例のようにですね、もしこの娘が生き返れば私はどうします、こうしますという口から出る約束というものは、日本語であるでしょ、日本のことわざに、喉元すぎればあっさもなんとかっていうのがある。変わるんですよ。こういうようなものをあなたが天の父に、あるいは主イエスキリストに向かって勝手に約束をしたらどうなるか、許されるか。約束は約束ですよ。だからあなたが勝手にした約束であっても神様に対してですよ、神様にしてみればイエス様にしてみればあなたがこういう約束をしたという見方をするんですよ。いやでもあの約束をしたあの人たちが約束を破ったから、あなたが約束したものはあなたの約束ですよ。その約束が実際に遂行されていなければあなたは神様に向かって、あるいはイエスキリストに向かって嘘をついたことになります。だからこういう祈りをしちゃいけないというんですよ。この時にですね、私と家内とかした祈りはこんな言葉です。この人たちがどういう理由があるにしろ、どういう目的を持っているにしろ、私たちを信じ、私たちを通して神様の力を信じて娘の命が助かるにしてほしいと頼みに来ました。私たちが神様から選ばれた器であり、あるいは主イエス・キリストから選ばれた器であり、私たちが祈れば、ヨハネの15章7節で約束されているように、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますという約束の通りに、この娘を生き返らせて天のお父様の栄光となるように、天のお父様の愛を知ることができるように力を表してください。この娘が生き返るということを私たちは望んでいます。イエス様は弟子たちに向かって、病人を治し死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出しなさいと命令しております。ですから私たちはこの死人を生き返らせ、あなたの栄光を表すものにいたします、力を出してください、主イエスの名でお願いします、私たちに免じてこの人を許してください、生き返らせてくださいというような祈りを、集中治療室の隣の控えの室で一晩中したわけです。そしてですね、次の日の朝うちに帰ってきております。そしたらお昼頃になってです、お父さんから電話がありました。 医者から連絡があった、峠を越したという、この分ならあなたの娘は生きると思うという知らせがあったというんです。ところが次の日の昼頃にお父さんからまた電話がありました。医者が言うのには、あなたの娘さんは自分で息をするのを完全に止めてしまいました。あとは時間の問題です。今のうちに親戚に連絡を取っていた方が良いと思います。明日の朝までは持たないと思うという知らせがあったというんです。これは後で分かったことなんですけど、私のでこれ調べなきゃいけない。どうしてこういう状態になったのか調べたんですけど、したらこういうことが分かりました。この娘の姉さんの一人がですね、お友達でもってクリスチャンがいたんです。そのクリスチャンの友達が見舞いに来て祈りをして行ったというんですよ。どうぞこの人を楽にしてあげてください。祈り方を知らない、でも祈りを知らない人に勝手な祈りをされると生き返るべき人も死んでしまいます。だからですね、やたら向かうに人に祈るなというのは、そうなんで私に向かって祈ってほしくないというのはこれなんですよ。下手な祈りをされた生きるべきものが死んでしまいます。私と家内とはまた病院に行って、今度は死の霊との戦いを始めました。片側では天の父に、そして主イエスキリストに主の栄光を表すためにこの娘を生き返らせてほしいという祈りをしながら、もう片側では死の霊との戦いをしなければいけないんです。病院ではそれまで2本の腕に入っていた点滴はですね、両方とも外して丸めて吊るしてあります。ほっぺたには紫の斑点が2つ出ている。皮膚の色はちょっと老人形のような、半分透き通ったみたいな、半分濁っていて向こうは見えないみたいな、 おかしな色をしております。ここでの祈りは死の栄光となるように私たちに免じて力を表してくださるようにという祈りです。これを一晩中続けました。片側では死の霊に向かってこの娘から離れるように命令して、もう片側では主イエスキリストにご自分の栄光を表してくださるように、そして私や家内がイエス様から選ばれた器であるということを私たち自身にも周りにいる人たちにも証明することができるようにこの人生き返らせてほしいという祈りをしたんです。一晩中祈った後で朝の7時頃になったらです、祈り終わった、これ以上祈る必要がないという確証を得たものですが、そのまま家に帰ってまいりました。その日の午後、お父さんから電話があって娘が生き返ったという知らせを受けております。人工呼吸器も全部外した、自分で息をしている、意識も戻ったというんです。さあ、ところがまだ問題があるんですよ。この娘は植物人間となるのか、それとも正常な体になっているのか。集中治療室から離れてですね、普通の病室に移されてから、その人はいろんな検査をされました。まず睡眠薬を飲んでるからお腹の中はですね、どうなってるか、内科でもって検査をした、精神科でもって、精神科が正しいのかどうか知らないけど、それしかないから精神科だったんですけど、脳の働きをいろんな検査をしたけれども何にもダメージを受けていないというんです。全てが正常だというんです。普通の病室に移って2日後になったらば、病院で出された食事がまずいと言って、自分の家にそこから電話かけて食べ物持ってくれ頼んでおります。ということは頭が完全に働いてる証拠でしょ。植物人間になっていないということ、これで明らかになるわけです。こういうようなことが、もしもこれを奇跡と呼ぶんだったらば、祈りによって神様に力を出してもらって可能となっているんですよ。まだ具体例引用することはできるけど、これぐらいで十分でしょう。あと割愛いたします。祈るときに、これは求める祈りであろうと鳥なしの祈りであろうとも原理は同じなんですけども、祈るときに、お祈りをするときに、神様自身の言葉、約束を引用して、つまり聖書の何章何章何節にこういう約束がある、この約束に基づいて私祈っていますということを天の父に知らせて、その約束を果たしてくださいという祈り方、頼み方をしなければいけないんです。それだけじゃない、その約束に基づいてどういう結果をあなたが手に入れたいのかということをはっきりと言葉にして知らせる、 ということが大切なんですよ。はっきりとした言葉で言えないんだったら祈らない方がいい。そこまではっきりとさせた上でも祈らなきゃいけないんです。契約という立場から言うと、神様とあなたとの間で成立している契約においては、同じ立場、同格のものとしての動きが必要になります。けれども神様は神様なんです。創造主である神様と、作られて存在するようになった人とでは超えてはいけない一つの線があるんですよ。神様に対しては尊敬の念を持ち、神様にお願いするという態度、心が必要なんです。けれども卑屈なになる必要がないんです。自分を卑下する必要もないんです。契約の上でこれ対等でなきゃいけないんです。こちら義務を果たしたらば、相手が祝福を出さなければいけない義務になる。その代わり、こちらがその祝福を受け取ったら、相手に向かって義務をしなければいけない、相手に対して祝福を与えなきゃいけない、この義務が出てくる。その点では対等です。あなた以外の人にとって祝福となるものを、あなたが祈るときには、例えばから取りなしの祈りがそうなんですけども、そのときにはですね、で私に免じてその人に祝福をというような祈りをする場合には、私に免じてと頼めるだけのものを、あなたが普段から積み重ねをしておかなければいけないんです。普段は神様の教えを守っていないのに、つまり契約の義務を果たしていないのに、何か問題があるときにだけ私に免じてなんて祈りをしたって、神様の方では聞いてくれません。普段からの生活が大切になってくるんですよ。でこの点で注意してくださいよ。いくら祈っても聞かれないんですなんて言ってる理由の一つはですね、普段契約の義務を果たしていないでもって祝福を受け取ろうとするからなんです。普段から契約の義務を果たしていたら、絶対に神様は祝福を与えてくれます。しかも何倍何十倍と祝福を与えようと神様自身が動いてくれてるんだから。こんな点でですね、コリント第1の手紙の3章を引用してみましょう。コリント第1の手紙3章の18節からの教えをちょっと読んでみましょう。こんな教えがあるんです。これを私たちがしっかりと認識してなければいけません。コリント第1の手紙3章の18節から読んでいきましょう。こう書いてあります。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は世の今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前で愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中に捉える。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。ポールであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものなのです。分析していってみましょう。21節も言っていきます。人間を誇ってはいけません。私に免じてあの人というような言葉を使って神様に大きな力を出してもらうときに、それはですね、あなたが偉いからできるんじゃないんですよ。私が偉いからでもないんです。十字架のイエス・キリストを通して準備されているものに基づいてそれをすることが許されているだけなんです。だからイエス・キリストの働きを忘れてはいけないし、イエス・キリストであって初めてあなたという人が神様の前に立つことができるということを認識しなきゃいけないんです。イエス・キリストにあって初めてあなたは天の地に向けて求める祈りをすることができる身分となっているんです。イエス・キリストにあって初めてあなたは他の人のことについて祈ることができるようになっているんです。 22節に行きましょう。21節の終わりです。すべてはあなた方のものです。そしてですね、ポールであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものですと22節を教えています。多くのクリスチャンは神様の力、能力をどれぐらい使うことができるのかということをはっきり理解していないんです。残念だけでもしておりません。だから当然神様の力を使うことで手に入れることができるものを手に入れない生活を送っちゃってる。当然手に入れていなければいけない幸福を手に入れないままでいるんです。こちらで満たしていなければいけない状況があるんですよ。その状況を満たしていれば、それだけじゃない、その状況を満たしているという確信があれば、そしてすでにあなたのものとなっている神様の力、能力を、神様の知識、知恵をあなたが使うのならば、天の父がイエス・キリストを通して準備しているものはすべて現実となるんです。あなたの手に入れることができるんです。23節、そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。つまりですね、あなたはキリストにあって何なのか、イエス・キリストにあってあなたはどういうことができるのかということをあなたが知っていなければいけないんだと言っているんです。イエス・キリストにあって成立している契約に基づいて天の父は動いてくれるんですよ。力を出してくれるんです。あなたの中にいてあなたを通して力を出すようにしてくれているんです。だからこれを理解をして、あなたがイエス様にあっての立場、イエス様にあっての行動を取るということが必要となるんです。神様に力を出してもらうためには、あなたが自分の体をそのように動かすということが必要となるんです。自分の体を動かそうともしないで、口も道具として使おうともしないで、神様あれしてください、これしてください、言ったら神様を召使いにすることになります。許されないことです。神様は神様です。だからこちらがこちらの体を動かさなければいけない。神様が力を出すためにこちらどういう動きを取ったらいいのか、その動きを実際に取らなきゃいけないんです。そして力を出してもらわなきゃいけないんです。こういうような点を私たちがしっかりと認識をして動き始めたらば、そして今まで言ったようなこの祈り方をしたらば、神様は絶対に力を出してくれます。我々いい具体例でしょ。何持ってるか、何も持ってない。ただそもそも聖書を書いて祈り方を教わった。どういうふうにやったら契約に基づき祈りをすることができるのか教わった。その原理を実際にその使い方を学ばなければいけない。その使い方をそれを変えてですね、ケネス・エイギンが教えたのは自分の知っている教会の、しかも重要な役をしていた人に対しての祈りだったの。全然知らない人に対してどういう祈りをしたらいいのかに変えただけなんですけど、それでやったらいろんな効果があってる。まだあるんですよ。まだあと一人死人が生き返っているのがおります。病気が治っているのがいる。いろんなのがいる。だけどそれどうやってやったか、この契約に基づく祈りというものを知っていると、その相手に対して、相手の状態に対してどういうふうな祈りをしたらいいのか、契約に基づく祈りどういうふうにやったらいいのかという祈り方を知っていると、こちらで想像する以上の大きな力を神様が出してですね、奇跡を表してくれます。そうなってくるとどんな問題が出てきても全然怖いものがなくなります。これを皆さんに掴んでほしい。だからこういう説明しているんです、まあ、来週またこの先を続けたいと思っています。だけれどもこういうところを学んでくださいよ。どういう祈りをしなければいけないのか、どういう言葉でどんな動きを通るときに神様が力を出すのか、相手によって動きが変わらなきゃいけない。だけどその相手をどういうの、こちら相手によってどういう動きを取らなきゃいけないのか、どうやって決めたらいいのかといったようなところにですね、我々がこの原理を捕まえて応用していきさえすれば力が現れることになる。現れなかったら原理から変えればいいんでしょ。応用する面を変えればいいんです。原理は同じわけですから。だからこの言葉付け変えなきゃいけないとか、なんでこれ聞かないだろう、こっちやったらどうだろう、あっちやったらどうだろう、調べるべきことになります。こういう点でですね、私たちが毎日前進していかなければいけないというのがあるんだけれども、
神様ので必ず力を出してきます。
奇跡を起こしてくれます。これがクリスチャン生活しなきゃいけないんですよ。
そういう観点からですね、今日のこの学びから、今日のこの話から学び取るべき点をですね、学び取っていただければとお願いするんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にするという約束をしてやられています。そして最終的に私たちはその真理に基づいてキリストの御たけりまで成長できるんだとあなたが約束をしてくださった。そういう観点からどういうふうな動きを取ればキリストの御たけりまで成長できるのか、どういう動きを取れば不可能と思われているものを可能なものに変えることができるのか、どういう動きを取ればこの人が奇跡、この世の人たちが奇跡と呼んでいるものを現実にする生活を送ることができるのかといったような面に関して、どうぞあなたの御言葉を通してさらに導きを与えてくださいますようにお願いいたします。その導きに従って私たちが生活をしていくときに、あなたが大きな力を表してください。あなたの愛を周りの人たちも示すことができるようになるよう、あなたがすべて動いてくださることを心からありがたく思います。私たちが威張るためにやるのではなくて、そのあなたの愛を周りの人たちに示してあげ、あなたというのはどういう方なのか、あなたの家族の者にはどれほどの恵みが与えられているのか、どれほどの力を与えているのかといったようなことがはっきりと理解できる動きとなるよ、道具と使ってくださるという面でもって、私がさらに成長していくことができるよう、必要な導きを与えてくださいますようにお願いいたします。奇跡を起こす生活がクリスチャン生活の毎日の生活であると言われているものは現実なる生活であるよ、導いてくださることを信じて感謝いたします。ここまで勉強できたとありがたく思うと同時に、さらに導きを与えてくださることを信じ、どのようにすればいいのかという導きをあなたがしてくださることを信じて感謝したいと思います。この祈りと感謝と賛美と今日の講座を取りにあたり、我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。